皆さんこんにちは、9月2日第529回道草より道気まぐれラジオです。今日は久しぶりにゲストの方にお越しいただいております。湘南自然学校総林社中の幹事でもある原田君にご紹介をいただきました。子どもたちに大ジャケを代表の、森重さんに、お越しいただいてます。原田君、森重さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうも。面白い団体名だよね。子供たちに大ジャケを、びっくりマーク。で、はい、原田君の方にご紹介をいただいたんですけども、ちょっと原田君から森重さんのことを紹介してもらおうか。ジョラの絡みだからね。
はい、わ、はい、かりました。皆さん、こんにちは。はい、総林社中の幹事を務めております原田と申します。今日はですね、ゲストの方をお招きしてということで、私今、ジャパンアウトドアリーダーズアワード、通称ジョラですね、ジョラの運営委員をしておりまして、昨年の、ジョラの、特別賞を受賞されたとつながりで、今日は森重さんに、ゲストをお招き、しました。非常にちょっと言うと森重さんと感動的な電話の受賞があったのですごいインパクトがあって、その後の活躍が素晴らしいというところで、ぜひお話しいただけないかなということで、お招きしたというような次第でございます。
はい、はいはい、ありがとうございます。ちょっと変わった経歴の方って言ったらおかしいのかな。私も一応ジョラのね、俺はなんだ、アドバイザーか、アドバイザーをしてるんですけども、はい、経歴を見たらちょっと面白い。もともと、森重さん、はい、改めて森重さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
先生だったんだよね。
あ、そうなんですよ。うん、小学校の先生を長いことをやっておりました。
はい。はい、で、はい、今、子供たちに大ジャケをっていう団体の代表をされているけれども、
はい、
本業は石屋さん？
あ、そうなんですよね。
はいはい。
小学校の先生をしてたんですけども、うん、今は辞めて、うん、石屋さんをしております。
どういうふうにするとどう石屋さんになるの？ね、お家が石屋さんだったのを教員やってた、
じゃなくてですね、簡単に言いますとですね、うん、滋賀県で小学校先生してて、
どこで？
滋賀県、
うん、滋賀県、うん、
はい、で先生してて、香川県から奥さんを滋賀に呼び寄せましてですね、うん、結婚しました。
はいはい
はい、うん、幸せなスタートだったんですけども、
うん、
その後奥さんの実家の香川の方に移ってきましてですね、うん、引っ張ってこられましてですね、うん、でそこで3年間小学校の先生をして、
うん、
受け直して香川来たんですけどね、
うんうん、
で、ああ小学校の先生頑張ってたんですけども、
うん、
嫁さんの実家が石屋さんで、3姉妹の長女を、
なんと、はい、やられたね。
やられたんですよ。ありがたいことに。はい。
なるほど。
幸せいただいてます。本当に、毎日頑張っております。
そうですか。はい、要は、まあ、ちょっとごめん、変な言い方で、マスオさん状態で、
そう
ですね、後を継いじゃったと。
あ、後を継いじゃったじゃなくて、後を継いだってことですね。継いだ。はい、頑張ります。頑張ります。はい。
そう。教員よりも石屋さんの方が魅力的だった。
そうですね。教員も魅力的なんですけども、うん、石屋さんの話を、まあ、嫁のお父さんからずっと毎晩飲んでたんですけど、うん、聞いてて、まあ、こんな魅力的な仕事はないなっていうことと、やらなきゃ多分後悔するだろうなと思って、
なるほど、
飛び込みました。
結局、はい、後を継いだわけね。
そうですね、後を継ぐという形で腹をくくって頑張っております。
すごい。石屋さんってごめんなさいね、変知識がないんだけどさ、
ああ
墓石作るのが主な仕事だよね。
あ、そうなんですよ。ここ香川県の味っていう、味石っていう石が取れるとこなんです、
うん、
で山から石を取って、まあ、その麓で石材加工業の方がいっぱいいて、
うん、
そこでお墓を作って出荷するっていうのが、うん、この辺りの、まあ、この辺りが産地なんで、
うん、
まあ、お墓を作っております。今、味石、こまめ。
言ってしまえば、結構、伝統産業みたいなところあるよね。
はい、そうですね。伝統産業ですね。昔から、もう何代も石屋さんされている方々ばかりの中に飛び込んでいました。
そういうところに、 外から入ってくるって珍しいんじゃないの？
そうですね、多分あんまりいない、
うん、
まあ、腹くくって頑張ってるって感じですかね。
素晴らしい、はい、それがちょっとこういうこと言うと怒られちゃうかもしれないけどさ、はい、ライフジャケットは子供を浮かばせようって話で石はどう考えても沈むでみたいな、
そうですね、
その
もう正反対の、
うん、はい、コントラストの中でなんでライフジャケットのことを要は子供たちにライジャケを着せるかと、これ子供たちにライジャケをっていう団体はだから言うなればボランティアというか、
そうですね、
うん、
もう完全にボランティアというか、
うん、
仕事以外のところでやってきたところですね、
うんうんうん、
で石屋さんは4年生なんですけども、
うん、
ライジャケの活動は15年やってまして、
お、
はい、もうこれで15年教員しながらも続けてきた活動です。
なるほど、なるほど、
はい、
なんでそういう活動を始めたの？
ですね、僕もともと学生の時から、まあ、野外教育とか環境教育とかやりながら、
うん、
カヤックにはまりましてですね、うん、最初障害がある方と一緒にカヌーをやるというイベントでカヌーを始めて、
はい、
まあ、そのスタッフも長いことやってたんですけども、うん、まあ、自分がカヌーにはまってしまって、
うん、
もう競技会にも出るような形でやってたところで、
うん、
教員採用試験に受かりまして、
はい、
で小学校の先生始めたんです、
うん、
なあ田舎の学校で子供たちを川に連れていく行事があったんですけど、
うんうんうん、
全くそのライフジャケットっていうことが議論にも上がらなくて、
うん、
危ないなと思ってたんですけど、あんまり言えなくてペーペーで、
うん、
で子供連れてったら目の前ですっと子供が沈んでしまったんですよ、溺れたんですよ。
おい、
で、まあ、すぐに手をパッと取ったんで、
うんうん、
事なきを得てるんですけども、
うんうん、
まあ、保護者からもこっぴどく怒られまして、当然ですけど、
うんうん、
やっぱりしっかり言うべきこと言わなあかんと思って、うん、自分の学校でライフジャケットを、まあ、借りるとこから始めて揃えていくっていうことをしたんです、
うんうん、
まあ、それが落ち着いた頃に、
うん、
近くの小学校の子が、市の行事で、滋賀県だったんですけど、
うん、
この四万十川に遊びに行くっていう行事があって、
うん、
そこで二人亡くなってしまうっていう悲しい事故があってしま
った。川遊びで？
そうですね。僕よく四万十にも行ってたんで、
うん、
もうその風景がありありとこう想像できて、
うん、
もう少し僕が大きい声で周りに伝えていれば、
うん、
もしかしたら事故が起こらなかったんじゃないかということで、まあ、その日のうちにホームページを立ち上げて、
うん、
活動をスタートさせるっていうのが、まあ、経緯ですね、最初の。
なるほど、うん、
はい、
うん、でそのどういう活動を最初してたの？
あ、そうですね、最初はもう何から始めていいか分からなかったんですけど、
うん、
深く事故が起こってもライフジャケットのことがこう議論にならなかったので、
うん、
話題をまず作っていくっていうことを目標にしながら、
うんうん、
初めはホームページに賛同していただける方を募集して、
うん、
賛同者リストっていうのを最初作ってたんですけども、
うんうん、
まあ、ちょうど SNS が同時に流行りかけた頃だったので、
うんうん、
SNS での発信を始めて、
うん、
まあ、フォロワーというか募集したりとか、
うん、
まあ、話題を広げてくださいというお願いをもう毎日のようにしてきたっていうのがもうずっとやってきた活動ですね、
うん、なるほど。で、その広めていく中でその、
はい、
なんていうの、今ライフジャケットをその、まあ、子供たちが着るとか着ないとかっていう、要は僕なんか古いからさ、
はいはい、
子供の頃なんてライフジャケットそのものを見たこともないような子供
時代だからさ、
うん、
そうなの。だから昔っていうかライフジャケットって今までなかったもんなので、
うん、
新しいものだというふうに今思いながら伝えてるんですけども、
うん、
ライフジャケット着てなかったら人間って沈んでしまうっていうのをご存知ですか？
まあまあね、はい、
ね、少ししか水の上に出なかったり、
うん、
息を吐き切ってしまうと沈んでしまうってい
う
ことがあるので、
ね、うん、
まあつまりつけ取った方がいいよっていうことをずっと言ってきたん
で、ね、助けてくれって手挙げたら顔沈むようだもんな。
そうなんですよ、手が出て顔が沈むんで助けてくれって言えなくて口から水が入ってきて息ができない、
うん、ね、
みんな知らないんですけど、
うん、
そういう知識とかを伝えるっていうのを主にしてきたんですけども、うん、やっぱり田舎だったんで、
うん、
なかなか声が届かないことをずっと感じながら、
うん、
ずっと活動してきてたんですけどね、
うん、
はい、
なるほど。それその 具体的にさ、これだっていうようなさ、
はい、
あの、
はいはいはい、
ことをさ
が、はいはい、
なんかある、
はい、一番大きい転機は、
うん、
2012年にあった事故、今から10年前にあった事故なんですけど、うん、愛媛県の西条市っていうところで、うん、保育園のお泊まり保育中の行事中に、
うん、
増水した川に流されて、うん、まあ、川遊びに行っとったんですけど、うん、川に流されて5歳の男の子、吉川慎之介君という男の子が亡くなってしまうという事故がありまして、
うん、
まあ、たくさんの事故を僕は活動しながら見てるんですけども、
うんうん、
この保護者の方からも連絡いただいて、
うん、
一緒に活動したりはしてるんですけど、その裁判が2018年に終結しまして、
はい、
刑事裁判でも民事裁判でも両方ともライフジャケットを装着させる義務があったっていうことが認定されたんですよね、うん、つまり水辺に子どもたちを連れていくときにはライフジャケットをつけさせないといけません、
うん、
準備しないといけませんということがはっきりしたっていうのがその2018年なんで、
うん、
ここから僕はもう声を大にして言うようになったし、ちょうど2019年から1年になりましてですね、
うん、いや逆に言うとでもあれだな、先生のようにこう勤務時間があるとかじゃないから、割と自分の努力次第でいろんなことができる。
そうですね、先生の時はやっぱりお金がかかることとか、うん、時間的にはやっぱり拘束されてる時間も長いし、ね、できないことがいっぱいあったんで、できる範囲だったのが、
うん、
少し融通が利くようになったこともあって、
うん、
大きくメッセージを、まあ、仕事は大事にしてるんですけど、
うんうんうん、
それ以外の時間に伝えることができるようになってきたっていうのが大きい切り替え終わりですかね、
うんうん、ごめんね、もしかして、はい、ピーポー聞こえてる？
いや、大丈夫です。
大丈夫？なんか、火事があったみたいで、
は
い、消防車とか救急車がいっぱい通ってました。まあいいや、それで、その、でも、はい、その2018年の判例っていうのは、はい、いや、僕らの業界の人間がどれくらい知ってるか分かんないけども、義務だっていう判例が出てるっていうことは、僕たちの活動の中でもつけなければいけないって知ってた、原田君は。
いや、森重さんの話を前聞いて、
うん、
この事故のことは知ってましたけど、うん、その判例まではやっぱり、お恥ずかしながら知らなかった
ね。えねえ、
はい、
だから僕ら自身ももっともっとそういうことはきちんと知らなきゃいけないよね。
そうですね、
なかなかやっぱ話題に、事故が起こった時っていうのが一番話題になるんですけども、うん、それ以外のところがなかなか話題になりにくいので、
そうだよね。
そういうところを発信しつつ、
うん、
特にその義務っていうことは、
うん、
こういう自然体験とか環境教育とかいろんなこと関わってる方は知識が終わりなんで、もともとライフジャケットつけさせて活動してる方が多いんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、例えばさっきのうちの市の行事なんかやったら公民館の行事だった
り、
うん、
はいはい、
学校、園、子ども会、スポーツ少年団とか、水辺に関わりのない方々が子どもたちを連れていくことも大いにあるので、
うん、
そういう時に知らなかったっていうのは、
うん、
絶対ありえるので、
うん、
それがなんかいい環境を作っていって、まあ、例えばライフジャケットを借りれる、気軽に借りれる場所があるとか、
うんうんうん、
それを行政がみんなに周知してるとかっていう状態ができれば、
うん、
関心のない人たちもその情報をキャッチしたり借りたりできるんじゃないかっていうのを今思っているところ
です。なるほど、なるほど、はい、それは実際にそういうなんていうの、例えばどっかの、例えばその公民館がイベントでやるときに行政の、例えば教育委員会がライフジャケットをストックしているようにしようってことね。
そうですね、
うん、
実は今何にもない状態で、
うん、
30着とか50着とかっていうライフジャケットを準備しようとしても、うん、多分ないんですよ、
うん、
もう手に入れることができない、借りることができない。
なるほど、はい、
なので準備ができるっていう状態を作りたいと。だから行政とかに協力をお願いして、
うん、
まあ、今香川県なんかやったら、
うん、
県の教育委員会が中心になって、
うん、
県内に多分もう600着とか700着のライフジャケットがあって、
すごい。
そうなんですよ。それを 2,3 年の間に頑張ってやってくださってるんですけども。
素晴らしい。
そうなんです。それを借りてねっていう話をしてくださるようになって、ね、うんうん、そしたらもう予想以上にというか、予想をはるかに超える数のライフジャケットを借りに来る人たちがいると、
うん、
つまり物がなければニーズが見えなかったんですけども、
うん、
物を用意した途端にニーズがバッとこう溢れるように見えたっていう。
なるほど。それってどこで借りる、教育委員会とかで借りれるの？
そうですね。香川県の場合は教育委員会とか、
うん、
県立プール
って
会社でやってるんですけど、
うん、
他にも、例えば愛媛の西条やったら、消防署で借りれる形を作っておられたりとか、多いですよね。僕のところでも貸し出しもしてるんですけど、
うん、
まあ、いろんなところにそういう場所があれば、うん、みんながこう、使うかなと。
うん、
でもね、使った人って結構買うんで、まあ、ずっと借りる人もいるんですけど、
うん、
価値がやっぱりみんな知らないんで、
うん、
買ってみて初めて良さが分かるっていうところもあるので、
うん、
本当にこのライフジャケットっていうのは、まあ、今スタートというか、これから広がっていく、広げていくべきことかなっていうことは思ってます。
なるほど。それってじゃあ、はい、森重さんはそれを、その全国でそういうライジャケが借りれるようにしたいと、が 今ある目標？
そうですね、うん、やっぱりね、事故が起こってしまうと、まあ、子どもたちがまあ命を落としてしまうということであったりとか、
うん、
その場にいた指導者の人が責任を取らなあかん、
うん、
まあ、そのこともあるし、まあ、なんていうかな、子供を守りたくない人なんて絶対いないと僕思ってて、
うん、
環境がないだけ、知識がないだけやと思っているので、
うん、
まあ、とにかくまずは準備、さっきも言ったんですけど、今準備したいって言っても準備できないっていうのが現状なんで、
はい、
僕が準備したいなって思った時に準備ができる形作りっていうのは、うん、今やっていきたいなと思ってるし、香川はとにかく一生懸命みんなで動いてくださっているので、
うん、
この熱を全国に広げていければなと思っております。
ああ、いいね。
ありがとうございます。
ぜひそれが広がるといいよな。
はい。
応援したいと思いますよ。
ありがとうございます。ね、もう、はい、ほんまにみんなで子供を守れる環境を作りたいなっていう感じですかね。うんうん、
はい。いやいや、ありがとうございました。短い時間ですいません。
ねえ。
ね、ぜひお聞きの皆さんは、あ、そういえば、そうだそうだ、なんか、え、原田君何？
実はですね、この森重さんのこのライフジャケットを広めたいというこの熱も、僕もビンビン感じるんですが、本を出された
そうなんです
よね。しかもそれが、絵本なんですよね。
お
う、
表紙がすごくこう可愛らしい。
うん、え、なんていう本？
ね、カッパのふーちゃん、ライフジャケットでスイスイという絵本を作りました。
はい、はい。
なんていうか、関心のない人も読めば分かったり、
うん、
読んでもらったら子供たちが分かったりと、
うん、
まあ、絵本さえあれば、
うん、
ライフジャケットの価値が伝わっていくっていう絵本を、
うん、
たくさんの人の協力で作り上げることができまして、
うん、
まあ、アマゾン等でも販売しておりますので、よかったらチェックください。
あ、じゃあ、じゃあ、アマゾンの URL は、ラジオのカバーページに出すようにしましょうね。はい。
ありがとうございます。
これ、歌もあるんですか、これ。
え、
あ、そうなの、うん。最初歌から始まって、
うん、
歌でアピールしてたのを、絵本だった感じでね。
うん。
しかも、この、絵本作家は市美香さんっていう、うん、ほんまに日本でも有名な、素晴らしい絵本作家さんに担当いただきました。はい、
そうですか。それはそれは。じゃあ、絵本もぜひ皆さんに読んでいただいて。
もう、ね、ほんま、絵本をこうプレゼントすれば、そのプレゼントした先で、ライフジャケットのことが伝わるっていう絵本になってますのでね。うんうん、もうぜひぜひ、お願いします。
わかりました。ね、
はい、
はい、ということで、じゃあ絵本のことも含めてカバーページに書いておきますし。
ありがとうございます。
Facebook のラジオ聞きましたってお友達申請してもいいよね。
もう全然バリバリしてほしいです。
ね、
SNS で個人のところもあるんですけど、うん、SNS で子供たちにライジャケをっていうのを広げていってるので、
うん、
ぜひ協力いただけると嬉しいなと、
は
い。
じゃあそういうのもカバーページに書いておくことにしましょうね。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ今日は本当に原田さん、それから森重さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
というわけで、今日は子どもたちにライジャケを代表の森重さんにお話を伺いました。とても大切なことだと思いますよね。ぜひ皆さんで応援して、また活動の時にね、ぜひライジャケを着なきゃいけないと思うし、社会的にも私たちの活動をしている人ではなく、例えば河原でバーベキューをする時に子どもを遊ばせるのも、ライジャケをその 着るような文化にしていかなきゃいけないと思うんですよね。そのためにやっぱりいろんなところでライジャケが借りられるような仕組みが、ね、催し屋さんが作れるように頑張って応援できたらいいなというふうに思いました。それでは今日はこの辺で。